能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
皆さんこんにちは。能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私、自己紹介もしないまま番組がスタートしてしまったんですけれど、本業は司会者ではなくてですね、今回たまたまその武田さんの番組の司会というような講演なんですけれど、やらせていただくことになりました。初めての方、今後ともよろしくお願いいたします。
一応そういうことで、ちょっと僕たちは普通の関係じゃないんですよね。実は
そういう言い方しますか、
はい、ただならぬ関係なんですよ
ちょっと怪しい方、なるほど、
はい、はい、ということで今日は第2回なんですけど、はい、この番組の司会進行役、小菅圭一の解体ということで、よろしいでしょうか。
私も解体される回なその、今回でぐらいは、はい、我慢します、はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあちょっと解体していいですか。
そんなお話もしていけたらなと思いますので、は
い、いきさつでまずちょっとね、私からじゃあ話をさせていただきますと、今回のこのポッドキャストはですね、ずっとキワエンタープライズさんというね、会社にお世話になっていて、小菅さんもねそこので働いてられるわけなんですけども、この番組を始めるにあたって、司会進行役一体誰が適任なんじゃとね、そういう話を随分揉んでくださったようです。そこで白羽の矢が立ったのがこの小菅さんなんですね。はい、
晴天の霹靂というところで私もお話をお受けするかどうか散々逡巡したんですね、はい、まだそんな力もないですし不適任なんじゃないかなと思ったんですけれど、はい、すごくありがたい機会チャンスですので、その精進していくのでよろしくお願いします、はい、
いやそれで僕は実は伺って、いや小菅さんってすごくなんかおとなしいイメージで、大変失礼なんですけど、普通に喋れんのかなとか思ってこういう番組とかでって思ってたんです。で、ね、ゆっくりお話ししたこともあんまりなかったし、でただどうですかって皆さんに振られたんで、いや皆さんがこの方が適任って選んでくださったならもちろん結構ですよ、ぜひお願いしますってお願いして、それでその後にね、いろいろやり取りをさせていただくようになったわけですけど、そしたら自分が想像していたよりもはるかにはっきりとお話になるし、あと口数がそんなに多くないと思うんですけど、ずっと全部話をちゃんと聞いてられて、で最後にポンとこう確信ついたことを言われるというね、なんかそういうイメージなんですよね。
ありがとうございます。
ご自身ではどうですか、自己解析。僕はなんかすごいそう思ったんです。
極力無駄口は叩きたくないななんて思いながらお話ししてるんですけど、もともとはおしゃべりなんですね。なので
そ
のほったらかせるといくらでも喋っちゃうかもしれないので、これは武田さんの番組なので極力自重しようと思いながら務めさせていただいております。
いやなんかね、だからすごく本当にキワさんのね、皆さんが小菅さんって言われたのもよくわかるな。
ありがとう。
であと、僕はね、なんせ高校4年行って最後中退して、最終学歴中卒という人間なんで、本当に学がない人間なんですけども、一説によると某エリートこう出られて、なんかすごい歴史とかも詳しい、多分僕よりはるかに詳しいんじゃないかって、なんかそういう前触れもあるんですけど、そのあたりはどうなんですか。
なんかハードルが高すぎちゃってもう逃げ出したい気持ちになってるんですけれど、もともと歴史であったり文学であったり、そういったそのものが好きなんでしょうね。ですから能楽師っていう、その武田さん、お能っていう、もうその言葉を聞いただけで、ぜひその 学びたいっていう気持ちにはなったんですね。 なのでこの番組もちょっと勇気を振り絞ってちょっとお受けいたさせ、承諾させていただきました。
なるほど、はい、いやそれでですね、まあ、いきなり第2回で何なんですけど、リスナーの皆さんにビッグニュースがありまして、この小菅さんがこの番組を撮るっていうことでね、決まった時に一大決心をしてですね、うん、なんと僕に弟子入りしてくれたんですね。弟子入り、まあ、入門ってまあ言ってもいいんですけど、入門してくださったんですね。でちょっとここでまあその弟子、いや能楽師に弟子入りってどういうこと、入門ってどういうことってまあ皆さん思われると思うんで、ちょっとそこをね簡単にちょっと説明しておきたいと思うんですが、
よろしくお願いします。
はい、そもそも能楽師というのはもちろん役者なんですよね、一つは。でまあ大きく分けると能楽師の仕事というのは役者業とそれから師匠業、お師匠さんですね。例えば世の中で書道とかお花とかお茶とかを習うのと同じように、おの、まあ、歌いとか姉妹を習うっていう方がいらっしゃいまして、プロの能楽師は大体みんなそういう趣味で習う、たしなみで習われるお弟子さんをまあ何十人、多い人だったら100人持って指導してるわけなんです。でもちろんじゃあ一般の素人さんの中から最終的にプロを目指す人もいます。まあ、あるいは最初からプロの家に育ってプロを目指す人も当然いる。でそうすると一口に弟子と言っても、要するにプロになるべくして修行をしている人と、かたや、まあ、生々しい話ですけど月謝というものを払って、まあ、あくまで個人の趣味とかたしなみとして習ってるというお弟子さんという、この立ち位置が全く違うわけなんです。でプロを目指す弟子っていうのはそうそういないわけであって、で、まあ、これは昔風に言えば内弟子とか書生っていうのがそういう言葉になると思うんですが、今も実は能楽界はその制度が続いてまして、うちでも僕が國學院の大学の能楽サークルの指導をしている関係で、その4年間教えてた教え子がですね、本当に能のプロを目指したいっていうことで、能楽師を目指したい、はい、そういうことで今、まあ、久野木望という男がいるんですが、うん、26歳ですね、今卒業して今4年経つんですけど修行しております。でそういう人間の稽古っていうのはもちろんその月謝も何も取りませんし、その代わり彼も、まあ、いろんなことを、まあ、言ってみればただ働きというか家事手伝いも場合によってはしますし、師匠の身の回りの世話をしたりしながら芸を教えてもらって勉強していく、まあ、それがプロの弟子なんですね。で、かたやじゃあお弟子さん、この弟子とお弟子さんの違いなんですけど、
はい、
お弟子さんというのは小菅さんも僕からするとお弟子さんなんですね。
お弟子さん、はい、
王をつけるんですね。
なるほど。
これなぜ王をつけるかっていうと、お弟子さんというのは簡単に言えば、まあ、一番各能楽師にとって重要な一番熱烈なサポーターであり講演者なんですよ。だいたいお弟子さんは誰か能楽師の人に入門したら、まあ、まずそのお能を見るにしても自分の先生の能を一番たくさん見るようになるし、まあ、もっと言えばその能楽師の先生から何かを習いたいと思って、ね、その人のところに行くわけですから、で、まあ、毎月月謝を払って習い、まあ、あるいは小菅さんもそのうちそう遠くない将来にね発表会とか出ていただくかもしれませんけど、
そうなんですか、知らなか
った。そうですよ、はい、発表会出ていただく時も、ね、プロは要は出たら出演料出勤料っていう謝礼をもらえるわけですけど、お弟子さんは逆に出演料を払って舞台に出られる、だからそういう違いがある。だから我々にとってはまあ誤解を恐れずに言えば重要なお客さんであるし、重要な応援者講演者である、まあ、それにね、なんかなってくださったっていう、そのちょっとなんかなぜそういうふうに思われたっていうのをちょっと伺っていいですか。
もうそれこそ花なのかもしれませんね。武田さんとお話しして何か感じるものがあって、はい、その感じたものが何かを突き止めるために弟子になりたい、
あ
お能に対する興味ももちろんありましたけれど、武田さんに対する、あ、すみません、文幸先生と呼びさせていただきます。
あ、ここでいきなり、
もう最初からそう言えよという話ではあるんですけど、文幸先生に、まあ、お指導を受けることで文幸先生を知る、花を養うということで、はい、弟子入りさせていただきました。
あ、なるほど、3月の、ね、春寧ですよね、はい、ご覧いただいて ね、
文幸先生の舞台見るのはあの日が初めてだったんですけれど、はい、すごく圧倒されまして、はい、気迫ですよね、伝わってくるんです、その席の方まで、うんうんうんうん、もうこれはもうちょっともっと近くでそのお話聞いたり、はい、お稽古を受ける中でしかこのあの時の気迫の正体はわからないだろうということで、あ、
なるほどなるほど、
はい、入門をさせていただきました。
なんかほとんど僕が説明しちゃいましたけど、やっぱり最後確信をついたことを言われましたね。
そうなんですかね、どうなんですか。
いや、今回はもうね、ともかく持ち上げるだけ持ち上げて、今後よろしくお願いしますということでよろしいでしょうか、そういうことで
という回だったんですね。
はい、そうです、そうです。
なるほど、ちょっと、いや、本当ここまででも褒めていただきまして、なんか本当身が引き締まる思いだと、ぜひお能の方も今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、なんかちょっと私もだいぶ動揺が走っているのですが、今週は私が解体されてしまうというまさかの回でした。次回からは文幸さんの、文幸先生のお話をもっと聞けたらなと思っております。文幸先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。